ただいまから新約聖書ルカによる福音書19章1節から10節までを通して生かされて生かす人と題して広瀬薫先生に聖書からメッセージをしていただきます。主にある皆様とご一緒に素晴らしい神様を礼拝するひとときをいただきまして感謝いたします。私のためにスペシャルバージョンの花があるそうです。今日は雨に迎えられたかなと思ったけど素晴らしいものも許されて感謝いたします。東京キリスト教学園というのが法人名ですが、学校名が東京キリスト教大学、TCU と普通略称しています。ぜひ覚えてください。 TCU、理事長は6代目なんです。5代目は誰だったか皆さんご存知ですよね。5代目は赤井先生だったんですね。赤井先生からバトンを受け取りまして、どのくらい重いかなっていうね、これ持って走れるかなと思いながらですね、一人じゃ走れないんです。バトン重すぎてですね、皆様に支えられて、理事長、今4月から専任、初めてなんですね、専任。何やってるかっていうとですね、毎週違う教会行って TCU のアピールしてます。これ信徒の皆さんには決して勧められない信仰生活なんですけども、毎週違う教会行って楽しませていただいてますね。今日は最大のキリスト教会で、素晴らしい人と来ていただきて感謝しています。特に最大地は教会を挙げて応援してくださっている教会だと思っていますので心から感謝申し上げます。これからもよろしくお願いします。で今日はザーカイの箇所を開きましたが、私たちがこう人生生きていく上でですね、2つの要素があると思うんですね。2つの要素で、これは人生を旅に例えれば、今回私も旅行してきましたが、旅に例えれば分かりやすいと思いますが、1つは行き先なんです。人生の目的地ですね。人生の目的、どこに向かって私たちはたった1回の人生を生きていくのかということです。でもう一つは人生の乗り物なんですね。何に乗ってどういう生き方をしてどんな生活をしてそこに向かっていくのかということです。例えば私今回で言えばスタートライン、千葉県新京成線の5号5つの香りと書きますが、皆さんがきっと誰も知らない駅からスタートしてですね、昨日は広島を経由して、そして岡山、そして西大寺に来ましたから、何回乗り換えましたかね。皆さん乗り換えるときどうやって乗り換えるでしょうか。乗り心地が良さそうな列車が来たと言って乗るでしょうか。そうじゃないですよね。目的地に行く列車に乗らなくちゃいけないですよね。私もあるときめったに通りませんが、お座敷電車が通って、ホームで、あれ決してドア開けませんけど、ある時開いたんですね。乗りたいなと思ったけど、あれ乗ったらどこ行くかわからないですよね。私たちは、どこに行く乗り物に乗っていくのか。これ一番大事な一つのことですね。例えば今日本では原子力発電所問題になっています。日本が目指す目的地に、私たちが乗っていく乗り物として、原発ってのはどういう乗り物なのかっていう課題ですよね。これに乗って本当に幸せな日本の未来に連れてってくれるのか。で、そもそもそれは運転できる乗り物なのか。とんでもないどっか連れてってしまう乗り物だったんじゃないか。そんなことが今問題になっているわけです。で、今日の歌詞に出てくるこのザーカイという人ですが、彼はこの乗り物がいいなと思った乗り物を選んだ人ですね、いわばね。ところが彼が選んだ乗り物は彼を幸せなゴールには連れてってくれなかったという話だと思います。最後10節のところを先にちょっと見ていただきますと、イエス様は彼について、今日の本日の聖句になってますが、10節でこう言っておられます。人の子は、これイエス様がご自分のことをおっしゃる時の言い方ですが、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。ザーカイは失われた人だ、つまり人生の迷子ですよね。これが俺の生きる道だぜと思って生きていったところで、結局は人生の迷子になってしまった。私たちはどうでしょうか。 いわゆる 3.11 東日本大震災と呼ばれる出来事は、これが私たちの進む道なんだ、これが私たちの安心して乗れる乗り物なんだと思っていた多くの人、多くの社会の在り方を迷子にしましたよね。で、見てください。ザーカイが選んだ乗り物ってのはどういう乗り物だったんでしょうか。19章の1節から2節、もう一回言います。それからイエスはエリコという町に入って町をお取りになります。2節、ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであったと書いてあります。これが彼の乗り物ですね。彼が選んだ何ですか。要するに地位と財産ですね。酒税人の彼は頭、上り詰めたんですね。そして金持ちだ。で、この考え方ですね、まあ、なんだかんだ言ったって、安定したポジション、あるいは出世した重要な主要な地位、そして財産、お金が最も確実に人生を保障するものだっていう考え方は、これは日本では当たり前ですよね。結局正社員でなきゃいかんのだし、出世しなきゃいかんのだし、お金がなきゃダメなんだ。これは日本ではありふれた考え方だと思います。という点ではこのザーカイって人は、それなりの成功者なんですね。ただしです。ただし彼が選んだこの酒税人という仕事は、皆さんご存知のように当時のイスラエル社会では大変に嫌われる職業でした。当時税金っていうのは、ユダヤの国はローマ帝国支配国に納め、ローマ帝国に支配されてましたから、税金っていうのはユダヤ人から集められて支配国であるローマに納められていた。つまり酒税人っていうのはですね、他民族の手先、支配者の犬って、大変に嫌われていたわけですね。さらに彼が後で言っているように、当時の当然の悪い習慣として酒税人たちは決められた以上にたくさん取り立てて、納めるだけ納めたら差額は自分のポッケに入れるっていうね、私腹を肥やすのが当たり前でしたから、ますます嫌われ者だった。で、彼は酒税人なんだっていう呼び方はイコールやつは人間じゃないぜって言ってるのと同じ意味だったんですね。あいつは人でなしだ。今日の箇所で、ちょっと答えてください。人々は彼のことを何と呼んでいたでしょうか。人々は彼のことを何と呼んでいたでしょうか。どうですか。7節でイエス様が彼と話したのを見て、皆はあの方イエス様は罪人のところに行って客となられたと言って文句を言ってますね。罪人と呼んでんですね。大変嫌われた職業であることを承知の上で彼はこれを選んで、その道を上り詰めていくわけですね。人からはあいつは死んだら地獄に行くんだぜと、神様とは関係ない、裁かれて見捨てられた男なんだと、こう後ろ指を刺されながら、こんな神だとか民族だとかですね、情けだとか、そういう世界には目もくれずに金を握りしめて、これが俺の人生なんだと、こうつぶやいているわけですね。さて皆さん考えてみてください。なんでザーカイはこの道を選んだでしょうか。この乗り物を選んだでしょうか。私たちってそうですけども、みんなたった一回の人生生きてるんですね。後悔ないように大事にしたいと思いますよね。彼性格が悪かったんだろうか。彼はだって彼なりにですね、自分の人生考え抜いて選んだわけでしょう。例えばですね、舞台となっているイスラエルという国です。これ今でもそうなんですけども、いつでも鼻先に戦争がぶら下がっているような国ですよね。今でもシリア問題があって、ちょっと間違えばすぐ戦争になってしまいます。この地図で見ればこの右側に大きな国があってですね、南側にも大きな国があって、大国に挟まれた小さな国なんですね。まあ、日本もアメリカとこうソ連中国の間にある小さな国ですが、イスラエルは地面がつながっているもんですから、もう何度も何度も戦争になる。大国に翻弄されていく祖国の歴史があったわけです。ザーカイだっていろんなものを見たでしょう。ね、そういう混乱の中であっちでは、 大黒柱のご主人がリストラされてローンが払えなくなって家は競売になっていると、ね、こっちでは、結局お金に行き詰まって一家夜逃げだぜ、でこちらでは、とうとう大事な愛する娘を、身売りに売っ払ってしまった、そういう人たちの嘆きを見るときに、結局この世は綺麗事じゃ生きていけないんだと、やっぱり金なんだと彼が思ったかもしれない。神様信じてやっていざという時には役に立たない、人だって何の頼りにもならない、自分だって、頼りにできない、結局金なんだと煮詰まっていった人生経験があったかもしれません。人生の激動を何度もくぐり抜けるうちにですね、彼だって初めは持っていたでしょう、情けも捨てる、友も捨てる、信仰もあったかもしれない、捨てる、人間が信じられない、自分も信じられない、神も信じられない、人から何と言われようが蔑まれようが、やっぱり金が大事なんだというところに焦点を合わせていったんじゃないでしょうか。で彼はそれで幸せなゴールに行けたのかというと、そうじゃなかったわけですね。彼が選んだ乗り物は実は彼を幸いな目的地には連れてってくれなかった。これから私もお話ししますが、彼にはおそらくどうしようもない孤独感がありですね、劣等感、コンプレックスがありですね、自己嫌悪、そして無力感ですね、虚しい気持ちがまとわりついていたんだと思います。ところですね、私たち日本人にとって乗り物は用意してみたけれども幸せな目的地には着かなかったっていうこの経験はどうでしょうね、多くの人にとって身近なものなんじゃないでしょうか。私は牧師になる前は8年間サラリーマン、大手の建設会社、いわゆるゼネコンと呼ばれる業界に勤めておりましたけれども、30歳の時にね、神様の飯を確信して家族と共に、今の東京キリスト教大学ですねに入学したんですが、会社辞める時にはですね、お前何いいポジション捨ててんだって、もう周り中からそれこそブーイングですよね、誰も賛成しないですね、高い給料捨ててお前牧師で食っていけんのかみたいな、周り中が反対でしたけども、ところがですね、進学校入ってしばらくしてからだったと思いますけども、たまたまつけた NHK のテレビのニュース番組で、私が働いていた時の直属の上司ですねが逮捕されて車で運ばれるのを見てですね、本当にびっくりしたですね。当時覚えておられるでしょうか、ゼネコン汚職ってのがありましてね、汚職事件で、私が愛する妻と、素晴らしい結婚式を挙げるときにですね、乾杯の音頭を取った部長が、逮捕されてね、部長じゃないかと本当にびっくりしました。そんな悪い人なのか、そんなことないですよ、本当に一生懸命会社のために骨身を削って働いてね、出世街道をこう登っていって結局逮捕されるというゴールであるならば、乗り物の目的地が見えていなかったかなとこう思うわけです。そしたらですね、どうでもいい話ですけど、周り中の人が今度はね、お前今辞めてよかったねって話になってね、なんか人間の言うことはいかに当てにならないかってよくわかりましたけど、人が何て言うかじゃないですね、私たちは誰が何と言おうと神様が言う通りの道を選んでいけば、いいわけですけども、とにかく日本人が、エコノミックアニマルと呼ばれるほど働いて、エコノミックアニマルっていうのはものすごい別、バカにした言い方ですよ、人間じゃないっていう言い方ですけどね、と呼ばれるほど働いた結果が幸いなゴールだったのか、ね、バブルがあり不況があり大きな波に揉まれる悩みを私たちは幾度も通ってきたのだと思います。これ仕事だけじゃないんです。例えば結婚して家庭形成をするにせよですね、子供が生まれて子供をどうやって育てるかっていうことにせよですね、これに乗っていけばいいんだと思って乗っていったけれども、結局は幸いな目的地にはたどり着かなかったんだという思いをこの国の人たちは重ねてきたんではないでしょうか。イエス様はザーカイは失われた人、迷子になっているとこう言ったんですね。私たちは迷子になっていないか、幸いな目的地に向かって幸いな乗り物に乗っているかどうか考えてみる必要があると思います。でザーカイは金と地位は手に入れましたが、どうして幸せになれないんでしょうか。 それは金と地位を得る一方でですね、人間にとって大事なものを失ってるからなんですね。それをお金であるいは地位で埋め合わせることができないわけです。で、彼が失っているものは何でしょうか。これから3つ挙げます。1つ目はですね、人間関係なんですね。誰にも愛されない、これはものすごく惨めな人生なんですよ。誰にも愛されない、誰も彼の友にはなろうとしない、誰が罪人と言われる男に近づいてくるか。で、ザーカイは愛されるとかですね、心から愛するという人間関係を失って深い孤独感に縛られていたでしょう。本当に心を開いて交わることができる愛に満ちた人間関係を彼は失っているわけです。私たちも悩みの主要な原因の一つは人間関係だと思いますが、人間関係が壊れるとき、歪むときに、自分が何を持っていてもですね、お金があったって何の役にも立たないですよ。地位があったって何の役にも立たないですね、という経験をするわけでしょう。どうやってこれを解決することができるかという悩みを持つわけでしょう。私思うんですけども、ザーカイが就活の時だか何だか分かりませんけども、俺主税人になるわとこう言った時に、親は何と言ったかなと思うんですね。 お前主税人にするために大学出したんじゃないと言ったかもしれませんが、あるいは彼を止める友達はいなかっただろうかなと思うんです。あるいは、彼にもしガールフレンドがいたとすれば、一緒に付き合い続けてくれたかなとかね、どうでしょう。今日の箇所、彼は結婚していたと思いますか。奥さんがいたでしょうか。後の方で9節でイエス様がこう言うんですね。イエスは彼に言われた。今日救いがザーカイに来たとは言ってませんね。この家に来ましたとこう言ってますね。彼には家庭があったのかもしれない。で、もし奥さんがいたとすればですね、奥さんがいたとすれば、これだんだん聖書に書いてない妄想の世界入ってきますけどね、もし奥さんがいたとすれば、必ずある時聞いたでしょうね。女性の方々聞くでしょ。私とお金とあなた、どっちが大事なの。これギクッときますよね。なんでそんな分かりきったことを改まって聞くんだよって、言わなくたって分かってるじゃないかってこう言うと思いますけども、なんか任さないでって言うでしょ。私とお金とどっちが大事なの、答えてちょうだいっていうことがあったんではないでしょうか。その時にもしザーカイが正直にですね、そんなことをお前分かってるじゃないか、この世界で一番大事なのはお金なんだとこう言ったとすれば、これは夫婦関係破壊的ですよね。ザーカイがもしも本心を隠してですね、お前に決まってるじゃないかとこう言ったとしたら、嘘、口で言ってることと顔に書いてあること違うとか言われてですね、結局バレると思いますから、どっちに答えても破壊的なんですけども、彼の家庭は壊れていたかもしれませんね。一つ目は人間関係ですが、二つ目は自分との関係なんです。そういう自分が愛せない、これまた大きな悩みですね。なんで俺はこういう人生生きてるんだろうか、人生の本当の意義が見出せない、これは生きている喜びがない毎日ですよね。ザーカイは自分を愛せないという劣等感、コンプレックスに縛られていたでしょう。三つ目は今の二つの人間関係と自分との関係の根っこにある問題なんですが、彼が神様との関係を失っているっていう問題なんです。神様と結びついていてこそ、私たちは生きる力、本当の命の供給がありますけれども、彼はそれを切ってますから、その心に養いがなければ、生きる力、逆境を乗り越える力もない、人間関係もうまくいかない、自分ともうまくいかない、その無力感、虚しさの中に沈むでしょう。確かに、花は綺麗ですが、必ず枯れてしまいますね。なんでですか。切れてるからなんですよね。決して実ることがないです。で、皆さん、この今申し上げた3つのことは 私たち人間が人間として生きていく上で根本的に大切な3つの関係なんです。人との関係、自分との関係、そして神様との関係です。で、人間はこの3つがですね、3つとも満たされていないと本当に幸せな人生に生かされることはできないんだと、こう聖書は言うわけです。3つともです。言葉を変えて場所で言いますとね、人間関係の基本家庭ですから、家庭で私たちは幸いでなきゃいけない。二つ目、自分との関係、自分を生かすのはそれぞれの持ち場、普通は仕事でやったりするわけですね。その仕事場で私たちは、幸いでなければいけない。三つ目、神様との関係を持つのは教会ですから、教会で私たちは本当に幸いな信仰生活を持っていなければいけない。どれかが良くてどれかがダメって言っちゃダメなんです。教会では生き生きしてるけど家では全然ダメだって、それでダメなんです。三つとも満たされていなきゃいけない。でザーカイは三つとも失ってるわけですね。人との関係が壊れて孤独だ、自分を愛せない劣等感に囚われてる、そして神様との関係が壊れて本当に虚しい無力感に囚われてる。でこうなるとですね、お金があったってダメなんです。地位があったってその埋め合わせができないんですね。皆さんはどうでしょうかね。人間関係の悩みってのはお持ちじゃないでしょうか。あるいは自分の存在価値についての悩みないでしょうか。あるいは神様と本当に満たされた関係が持てていないという悩みはないでしょうか。で、ザーカイはこの大切な3つの関係を今日の場面で手に入れる出会いの時をいただくんですね。出会いの場面見てみましょう。で、3節から、彼はイエスがどんな方か見ようとしたが背が低かったので群衆のために見ることができなかった。でこの時エリコの町をイエス様とお弟子たちとそれを取り巻く大群衆の一行が通っていくわけですが、背の低い彼は見えなかったからといって諦めない。4節、それでイエスを見るために前方に走り出て一軸桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであると。この時にびっくりすることが起こるわけですが、それがザーカイの人生を変えるんですね。で、皆さん、先ほど悩みの中にあると言いました、ザーカイは。で、人がそういう人生を変えていただくためには一体何が起これば人は変わるんでしょうか。で、聖書はたったこれだけの何行ですかね、5節だけでそれを表現するんですね。人生出会いで決まるっていうのはね、言い古された言葉ですけども、たったこれだけですよ。読みます。5節、イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われるのです。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。これだけですよ。この一言で彼の人生は変わるんですね。何が彼をどう変えたんだろうかと考えたいわけです。先ほど彼が失っていると申し上げた3つのことはどうだったんでしょうか。ザーカイ、急いでおいてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。たったこれだけで6節、ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。彼の人生も一変してんですね。5節の前と後ろで彼の人生はもうガラッと変わってるんですよ。で、さっきの3つのことはどうだったのか順に考えていきますが、1つ目は何でしたか。人間関係ですよね。イエス様はザーカイのところに来てザーカイと呼ばれたんです。救い主イエスキリスト様は名前を呼びます。ザーカイ。皆さん改めてこう見てみてください。今日の聖書箇所の中で彼をザーカイと呼んでいるのは誰ですか。誰が彼をザーカイと呼んでいるんですか。イエス・キリスト様だけなんですよね。だけなんです。他の人は彼のことを名前で呼びません。何と呼んでいたんですか。 なんて言うんですか、罪人、長瀬です。罪人と呼んでですね、私たち人間関係が壊れるとですね、人は名前を呼ばなくなるんですね。名前じゃなくて、ほら、あいつがさとかね、例のやつがとか、イニシャルモードとかあってですね、僕で言えば、KH がさってこうね、こう、被告人がとかね、こうね、人格を否定したレッテルを貼るんですね。で、イエス様は、罪人というレッテルを貼られている彼のところにわざわざ来て、名前で呼ぶんですよ。ザーカイ。親しく呼びかけます。で、名前を呼ぶっていうことは、人格的な関係を持つってことですね。絆を持つということなんです。神様が名前を呼ぶってことは、その人が神様とつながって、その最高のご支配の中に生かされるということへの招きがそこにあるわけです。ザーカイと呼ばれて、彼はどう思ったでしょうか、この時。どう感じたでしょうか。ああ、ザーカイと呼ばれた。みんなは俺を罪人と呼ぶ。俺は、自分の名前をこんな風に呼ばれたのは、一体何年ぶりのことだろうか、という経験じゃないですか。そうだ、俺の名前は罪人じゃなかった。ザーカイという親がつけた名前。ザーカイって清い人、罪がない人って意味らしいですが、まあ、清しくんですね。俺の名前はザーカイだったんだ。この人は、俺を人格として大切に扱い、関係を持ってくださるんだ。で、これはザーカイにとってですね、おそらく本当に久しぶりに人間関係の温かさに触れて、心が癒されたという大変な喜びの瞬間なんですね。で、心が癒されて、彼は失っていた人間関係を回復していったんだってことが、八節の彼の申し出で、に現れるわけです。みんなが七節で文句を言いますが、その後、ところがザーカイは立って八節で主に言います。主をご覧ください。私の財産の半分は貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは四倍にして返します。彼は生き方を全く変えてですね、これからは人々との和解に生きていきますと言ってるわけですね。愛のある人間関係を作っていきます。収入は半分捧げます。貧しい人たちを生かすために。世界を良くするために。で、今まで傷ついていた人間関係は4倍にして償ってきますと言ってるわけです。彼は人々との愛に満ちた関係を取り戻していくわけです。どうでしょうかね。皆さんは名前を呼んでおられるでしょうか。あるいは名前を呼ばれているでしょうか。日本の女性は名前を呼ばれないんだっていうことが言われますよね。女性は生まれるとですね、誰々の娘さんと呼ばれて、結婚するとですね、誰々の奥さんとこう呼ばれてですね、子供ができると誰々のママとこう呼ばれてですね、自分の名前を呼ばれることがないっていうことはこう言われたりしますが、まあ男性もですね、肩書きで呼ばれたりしてですね、なかなか名前を呼ばれないっていうことは言われたりしますが、家でもね、なんて呼ばれてますかね、おいとかね、おいっていう名前かっていう感じですね、だったりします。伴侶からママって呼ばれたりしないですか。私はできるだけ自分の妻は美穂子さん名前を呼ぶようにしてるんですけれども、あと時々ね、うっかりママって呼んだりしますよね。そうすると私はあなたのママじゃないとかって、あなたのママは新潟にいるでしょうなんてこう言われたりするわけですね。日本の文化は名前を固有名詞を呼ばないっていう傾向はあるんですけども、まあそれはそれで文化として大事な面はあるんですが、しかし人格を大事にしているかっていうところはいつも気をつけておきたいところですね。一つ目、人間関係の回復を彼はいただく。二つ目、自分との関係です。その続きイエス様はこう言います。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。今日はあなたの家に泊まる。で、聖書の文化ではですね、一緒に食事をするっていうことは完全に受け入れ合うということなんですね。だから受け入れ合っていない関係の者たちは決して一緒に食事しません。ユダヤ人と異邦人は決して一緒に食事しないんですね。 で、イエス様がおっしゃる家に泊まるっていうのはもっとはるかにすごいわけで、まあ、ニュアンスとしてはですね、ザーカイ、私はあなたと一つになりたい、私はあなたと一緒だ、あなたの心に入りたい、心を開いてほしいと言ってんですね。エリコの町にどれくらい家があったのか、ね、豪邸もあり、ここならイエス様を迎えるにふさわしいと思った思われる家もあったでしょう。しかしザーカイの家が選ばれるわけですよね。それは人々が寄りつかない家でしたけれども、イエス様は泊まるという、まあ、ザーカイがびっくりして一瞬キョトンとするのが目に見えるような場面ですね。そしてその顔にですね、これ驚きからみるみる喜びにそれが変わっていくというのが、目に見えるような場面です。6節、ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエス様を迎えた。この方は俺を最高に尊いものとして受け入れてくださっているんだ、俺はこの方から愛されてるんだ。で、彼はおそらく長い間劣等感、コンプレックス、自己嫌悪に苦しんできたかもしれない。自分で自分を受け入れることができないできたかもしれない。しかし今私は愛されている、ありのままで受け入れられているんだという大きな解放感を味わうわけですね。周りからは抗議のブーイングが起きるわけです。7節、これを見てみたは、あの方イエス様はよりによって何でまた罪人のところに行って客となる、それを受け入れ合うんだろうか、一緒に汚れてしまうじゃないかというわけです。でイエス様は全てを知った上でザーカイの全てを受け入れます。でこれはザーカイが無条件で受け入れられるという経験を通して初めて自分で自分を受け入れることができるようになった時でしょう。まあ、誰が何と言おうとですね、俺はイエス様に愛されてるんだ、受け入れられているんだ、尊い存在なんだということが分かったという瞬間でしょう。私も大学生の頃初めて教会行ってですね、22歳で洗礼を受けましたけれども、この解放感って今でも覚えてますね。誰が何と言おうが私は天地万物をお作りになった神様から愛され受け入れられているんだというの解放感を味わったことを思い出します。このようにですね、イエス様は人が避ける問題に踏み込みます。人が避ける人を呼びます。あなたを受け入れると言います。さらにあなたと一つになろうと言うんですね。他の聖書箇所でも例えば、前の聖書ですと雷病の人の癒し、今の第3版ですとサーラタの人の癒し、イエス様は触って癒しますね。人は絶対に触りません。言葉だけでも癒せるでありましょうに、わざわざ触って癒す。で、触られた方はどういうことですか。触られた方は、俺は人の温かい手で触られるのは何十年ぶりのことだろうかという感激がそこにあったでしょう。周りの人はイエスは汚れたものに触ったから汚れたと思う。イエス様はそれを引き受けるわけですね。問題に踏み込んで自分も汚れを共有し引き受ける、それが何ですか、十字架なんですね。それが十字架なんですね。人の罪を避けずに踏み込んでそれを引き受けて十字架に処分する。長血の女性が出てきてイエス様に触る、当時の考えではイエス様を汚す、それをイエス様は引き受けます。遺体に触れば汚れるけれども、イエス様はわざわざ触って手を取って、少女よあなたに言う、起きなさい、足りた首と言ってですね、蘇らせるわけです。ザーカイを縛っている問題に対して人は触れようとしませんけれども、イエス様はそこに踏み込んで引き受けて十字架によってその束縛を打ち破ってですね、ザーカイを解放します。自分との関係ですね。三つ目、神様との関係。九節でもう一言イエス様はおっしゃっています。イエスは彼に言われます。今日救いがこの家に来ました。 この人もアブラハムの子なのですから、この人もアブラハムの子だって、どういうことでしょうか。ユダヤ人たちは、自分たちはアブラハムの子だイコール神の民だっていうことですね、ということで誇りを持っていたわけですが、アブラハムの子、神の民っていうのは、神様と結ばれて本当の命を生きている人たちということなんですが、その意味はですね、2つに分けて考えておくと分かりやすいと思うんですね。一つは、神様に救われたっていうことです。神様に救われた人。でもそれは意味の半分なんですね。で、もう一つの意味は、神様の祝福を自分の周りに広げる人なんです。アブラハムが、神様の声を聞くのは創世記ですが、ちょっと開いてみましょうか。創世記の、12章で、主がアブラハムに声をかける場所がありますね。これ7つの約束があるとこう言われる場所ですけども、創世記12章1節から3節ちょっと読みます。その後主はアブラムに仰せられたっていうところですが、このアブラムと書いてあるのが後にアブラハムになるわけですけど、まあつまんない話をすればですね、聖書クイズっていうのがあってですね、聖書の中で年を取ってから入れ歯をした人は誰でしょうってありますね。答え、アブラハム。歯を入れたんですね。アブラムにこう歯が入ったんですね。ちょっと、ついでに言いますとですね、年を取ってから、胃を取った人は誰でしょうって言われますね。アブラハムの奥さんは、サライっていう名前だったんですけど、サランなんですね。いいですけども、どうでもいいんですが、そんなの読みます。そのうち主はアブラムに仰せられた。あなたは、あなたの生まれ故郷はあなたの父の家を出た私が示してきなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。大事なのは最後なんです。今申し上げたいのは、地上のすべての民族は、あなたによって祝福される。これですね。すべての人たちはあなたによって祝福される。これがアブラハムとその子孫に約束された、約束ですね。ですから新約聖書を開くと第1ページ第1行目マタイの福音書の最初はアブラハムの子孫と始まるわけでしょ。アブラハムの子イエス様はすべての人たちを祝福するもといとなる人が生まれたんだということを、言ってるわけですけども、ここでイエス様はザーカイもアブラハムの子だという意味はもう一回言います。二つあって、一つはこの人も救われた人なんだ、二つ目この人を拠点として世界に祝福は広がるんだ、そのために用いられる人なんだと、こう言ってるわけですね。祝福の源となるのだと。ザーカイはそれを諦めていたわけですね。けれどもザーカイが諦めたって神様の方では諦めていなかった。この人もアブラハムの子だ。ザーカイを愛して救う、それだけではなくてさらに祝福を広げる人として用いようとしてくださる。彼が神様との関係を結ばせていただいた瞬間ですね。祝福の源として生きるんだ。私たちが信仰を持つと自分が生かされる、自分が救われるという喜び、でもそれは半分なんですよね。本当の喜びというのはその自分が人を生かすために用いられたという感激ですね。人に祝福を広げるために私も用いられた、これができると本当に生きがいがある喜びに満ちた人生が味わえると思っています。今日説教題にしましたが、ザーカイは生かされて生かす人になっていくんですね。生かされた喜びっていうのは半分、生かす人になっていくわけです。さて、信仰に入った彼はこの後どういうふうに生きていったでしょうか、考えてみましょう。書いてないんで、これも空想の世界で入っちゃいますが、一つちょっと考えてみてください。彼はこれで主税人を辞めただろうか、どうでしょうか。そう言ってないですよね。どうでしょう、彼はこれでお金儲けはもうやめただろうか、どうでしょうか。もう俺主税人も金儲けもやめて献身して TCU 行くわってこう彼は言っただろうかっていうですね。そう言ってないんですね。 むしろですね、見てください。八節の彼の申し出。ザーカイは主に言います。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。これね、ものすごい金がかかりそうなことを言ってるんですね。おそらく彼は、主税人を辞めない、金儲けも辞めない、そして、財産の半分は貧しい人たちに施し、騙し取ったものは4倍にして返す。これ、なんて言いますかね、本物の主税人になる、本物の金儲けをする人になっていったんだと私は思うんです。人を生かす主税人ですね。社会を生かす金持ちに彼はなっていくんですね。で、ちょっと考えたいのはですね、初代教会が誕生して爆発的に広がっていきますね。今私たちは日本で伝道が難しいとかいう苦労してるわけですけども、言ってるわけですが、初代教会みるみる広がっていきますね。何がその要因になったんだろうかということを思うわけです。ちょっと想像してみていただきたいんですが、当時の社会に、まあ、いろんな職業ありますが、その中に主税人という職業があってですね、で、普通は騙し取ったり人から嫌われたりしている主税人業界の中でですね、もし一人ザーカイのような人が誕生して、ね、もう一切騙し取らない、で、正当な、正しい仕事の果たし方をして、なおかつ収入は貧しい人たちに半分施す、何か失敗したら4倍にして償う、なんて人がいたとしたらですよ、これは当時の社会に対してどんなに大きなインパクトを与えただろうかと思いませんか。いや、びっくりしますよね。だって数ある主税の中で一人だけこんな生き方をする人がいる。お前ザーカイって知ってるかってね。で、こういう人が主税人業界だけじゃなくて、あらゆる仕事の方面にですね、政治の世界にも人を生かす政治家、経済の世界にも人を生かす経営者、芸術の世界にも人を生かす芸術を作る人、人を生かす家庭、人を生かす教育をする人たちという人たちが当時の社会の中ですね、クリスチャンとして誕生していって世の光一路しようとして存在する、その一人が存在するってことがどんなに大きなインパクトを与えただろうか、当時の社会を驚かせただろうか。で、これが私は初代教会が爆発的に広がった要因だと私は思ってます。財産の半分貧しい人に施す、何か失敗して人を傷つけたら4倍して返すなんて人はどうでしょう、西大寺の町にはおられるでしょうかね。いたとしたらどんなに人を驚かせるだろうかと思いませんか。で、後で TCU の案内をさせていただくんですけども、東京キリスト教大学 TCU が目指している人材像ってのはね、これなんですね。あらゆる分野にそこに祝福をもたらす、生かす神様の命をもたらすというキリスト者にいてほしい。もちろん教会の牧師にそういう人がいてほしいわけですが、と同時に牧師だけでは神の国作れませんから、政治の世界に、経済の世界に、あるいは芸術の世界に、教育の世界に、どの世界にあっても、今福祉の世界とか教会音楽の世界あるわけですが、どの世界であってもそこに本当に世の光地の塩として輝いて命をもたらすクリスチャンにいてほしいという、つまりキリスト教世界観に立って神の国を作る牧師を養成する。で、牧師だけでは足りない、信徒リーダー、信徒献身者を養成する。そういう信徒献身者を育てることができる牧師を養成するということが、私たちは日本のリバイバルだと思っての道だと思ってですね、取り組んでいるわけです。ぜひ応援していただきたいと思います。はい、最後まとめますが、短くまとめますが、聖書はこのザーカイに起きた3つのことは皆さんにも起きるんだと、こう言ってるわけです。1つ目、神様は皆さんの名前を呼びます。実は人からげには扱わない、どれだけ人がいようが神様はあなた一人に目を留めて個人的にご存知で名前を呼びます、固有名詞を呼びます。それはあなたを愛しているという神様の呼び声なんですね。聞 こえるでしょうか。これが聞こえると私たちは自分が愛されているんだ、尊いもんだということが分かって、そして初めてですね、神様に受け入れられて初めて私たちも人を愛するものとなる、人を許すものとなる、これに人間関係の回復の道があります。二つ目、神様は私たちにも止まってくださるとおっしゃってるんですね。神様は遠い天の上におられて私たちを見下ろしているんじゃありません。私はあなたの中に入りたい、私とあなたは一つになりたいと言ってくださるんです。心を開いてほしいと。イエス・キリストは信じる者の心の中に住んでくださる、これはキリスト教の大切な教えの基本的な教えの一つですね。聖霊の内住と言いますけども、誰でも心を開いてキリストを受け入れるならば、イエス様のご聖霊はその人の心の中に入って完全に受け入れて永遠に共にいてくださる。私たちもそうです。三つ目、神様は私たちもアブラハムの子だとガラテヤ書で言っています。今日開きませんが、私たちもアブラハムの子だっていう意味は二つの意味ですね。一つは神様に救われたんだと、もう一つはその私たちを用いて世界に祝福を広げようと神様はしてくださるということです。今日生かされて生かす人という題にしましたけど、それは皆さんのことなんですね。皆さんが神様から生かされて、皆さんが生かす人なんですね。周りを生かす人、それぞれの、さっきの3つの場所で言えば、それぞれの家庭に命をもたらす、それぞれの職場に命をもたらす、それぞれの教会に命をもたらす、そういう一人一人であるわけです。私たちはそれをしっかり持っているだろうかということを今日は確かめたいと思います。その私たちの目的地への道、乗り物っていうものはイエス様との出会いによって開けます。私も21歳の時にイエス様と出会って、その道に進ませていただきました。今日もイエス様は目には見えなくてもこの場におられてですね、私たち一人一人に、名前を呼んでくださっている。あなたの人生に入りたいと、あなたの人生を満たしたいという求めを持って臨んでくださっています。私たちは今日しっかりとイエス様を受け入れて、自分も生かされ、周りも生かすという本当の人生を生きていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、ツアー会にイエス様が訪れてくださったように、今日もここにイエス様が来てくださっておられ、私たちに臨んでいてくださることを感謝します。3つのことを改めて考えますが、1つ目、神様が私たちを呼んでくださっているので私たちは答えます。聖書の中では、主よ、しもべはここにおります、御心をお示しくださいと神様の前に立った人たちがいました。私たちもそのように神様あなたの呼び声に応えさせてください。2つ目、神様が私たちのようなものに止まってくださるとおっしゃるので、私たちは今日も精一杯心を開いて、満たしていただくように、神様を迎えます。イエス様が心の中をご精霊で満たしてくださり、私たちに永遠に共にいてくださり、その一致を与えてくださるようにお願いします。3つ目、神様が私たちもアブラハムの子として用いてくださると、祝福を広げる存在として生かしてくださるとおっしゃるので、私たちは今週から、今日から始まる今週1週間それぞれの持ち場に出ていって、神の国を広げる働きを実現していくことができますように導いてください。家庭で、職場で、地域社会で、教会で、どこ行っても周りを生かす、喜びを広げる、神の国を作る存在として活躍することができますように、そのために十分な満たしをこの礼拝において与えてくださるようにお願いします。さまざまその思い煩いや問題は神様あなたの御手に委ねて、手から離してあなたの祝福だけを携えて出ていくことができるように一人一人を導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。